はい、皆様こんにちは、渡辺麻里です。今日はで記念すべき10回目の配信になります。10回聞いていただきありがとうございます。これからも毎日頑張っていきます。よろしくお願いします。今日はですね、私のまたこれまた大好きなリックアストリーについてお話しさせていただこうと思います。リックは80年代後半ですね、かなりのヒットをバンバン飛ばしまして、一躍もイギリスでもそれからアメリカでも大スターというか有名になってしまったわけなんですが、彼はもともとですね、ニュートン・レ・ウィローズっていうランカシャーのですね、ちょっと上の方の、イギリスの出身なんですけれども、バンドを組んでまして、それから覚えてますか、このリックはですね、ストック・エイト・ケン・ウォーターマンっていう名プロデューサーに、見出されて、それからプロデュースしてもらっても、あの頃ですね、もう彼らの曲ばっかり、もう今でいうTMN ネットワークのね、小室プロデュースみたいな感じだったと思うんですけれども、そのストック・エイト・ケン・ウォーターマンのプロデュースで、デビューするわけなんですが、そもそもですねバンドを組んでて、それからこの名字なんですよ、ストック・エイト・ケン・ウォーターマンっていうのは、そのウォーターマンさんに見初められて、うちで働かないかということで、ピーボーイっていうんですが、お茶出しの人ですね、男の子として雇われて、でそれでいろいろ鍛えられて、最初はその学生の時バンドやってた時はドラムをやってたんですが、いやいや歌ってみたらいいんじゃないとかっていうことで、いい声じゃんっていうことでボイストレーニングとかを受けて、で結局デビューすることになったっていう感じなんですね。それから結局1987年に寝袋のギブユーアップを出したんですが、その前に1曲出したんですけど、そんなに売れなかったんですよ。でその曲はとりあえず、そのままで、結局寝ぼこのギブユーアップを大々的にこうプロモーションをしたら、もう瞬く間に売れましてですね、結局この曲っていうのは最終的にはですね、もうイギリスでも1位ですし、アメリカでも1位になって、もう13カ国でもう1位になってっていうか、ごめんなさい、24カ国、すごいですよ、オーストラリアとかでも、もう大ヒットになりまして、結局この年のイギリスのもう、年間最多売上枚数みたいな、ベストシングル賞みたいな感じですね、で、もう取りましたし、とにかく年間でも売れたっていうことになりますね、寝ぼこのギブユーアップ、はい、でそれから Whenever You Need Somebody をリリースしてっていうことで、どんどんこの曲は私知らなかったんですけど、カバー曲なんですね。85年に女性の方が歌ってたのを、ストック・エイト・ケン・ウォーターマンがいいなって言って、それでまたプロデュースし直して出したっていうことなんですけれども、それも大ヒットしまして3位になりまして、っていうことで、もうこのアルバムの曲出すだけでもどんどん売れていくっていう感じだったんですね。はい、そして私大好きな曲 Together Forever これもすっごい大好きなんで、この曲が一番大好きなんですけど、この曲ももう2位になって、結局なんで2位かっていうと、カイリー・ミノーグの I Should Be So Lucky が1位だったのに1位取れなかったみたいなんですが、もうとにかくアメリカ、もう出す曲1位みたいな感じで、大ヒット、もあの当時ですね、イギリスのお母さんたちが、うちの子 の, 娘の嫁にみたいな、婿に来てほしいみたいな感じのそんな感じの、なんていうんですか、こう清楚な感じじゃないですか、好青年っていう感じじゃないですか、で可愛い顔にソウルフルな声っていうのがいいんですよね。それがすごい受けて、もうバンバンヒットを飛ばしてっていうことになります。でただですね、その後、もう一枚アルバムを出しました。それも結構ヒットしたんですが、その後のアルバムからちょっと全然、 Cry for Help っていうのは売れたんですけど、それっきりこうちょっとこのソウルフルな声なので、そういうなんていうか、メジャー路線じゃなく、もうちょっと渋め路線に行こうっていうことに決めたんですが、それがあんまり流行らなかったっていうことなんですよね。で結局そのままちょっと売り上げも良くなく、でちょうどその頃結婚をしたんですけれども、そして まあ、それなりに儲けたと、やっぱりちょっと自分はもう一度人生をね楽しく生きていきたいっていうことで、ちょうど子供も生まれたしっていうことで、音楽をやめて、それでまあ、いわゆる専業主婦じゃないですけど子育てに専念するっていうことで、結局、1994年から2000年まではやめてたんですよ。すごくないですか？ね、それをなんていうんですか、この潔いところっていうのがすごいなと思ったんですけれども、はい。でそれでですね、結局その後、まあ、2000年頃からまた戻っ、やっぱり歌おうっていうことで戻ってくるわけなんですが、その後もリック・アストリーといえばですね、このことをぜひお話しさせていただきたいんですけど、2007年にですね、まあ、インターネットがこう流行り始めて、それでよくこうメールが届いて、こうリンクをクリックしたら違うなんかふざけた画像とかがになってたみたいな感じのことがあるじゃないですか。そういうのが、まあ、冗談でやってたんですけれども、誰かがある日ですね、そのリンクを書いてあるから、ここでちょっと調べてみてねみたいな感じでリンクを貼ってて、それのリンクに行ってみたら、リック・アストリーの Never Gonna Give You Up のそのミュージックビデオが流れたみたいな感じになったわけですよ。まああれをちょっとなんかおちゃらけて笑ってるっていうのはおかしいんですけど、踊るの分かりますか？そのぜひまた YouTube で見てもらいたいんですが、ミュージックビデオをこのちょっとダンスしてるんですね。そのダンスがちょっと滑稽だみたいな感じで、でそれでそういうそのリンクさせてみたらリックだったみたいな感じで、その変なダンスを見せられたみたいな感じで、ちょっとこうドッと受けた感じになったんですよ。でそれが瞬く間にこう全世界に広がってですね、でリックロールっていう名前になってリックが出てくるっていうことで大騒ぎになったみたいな感じなんですね。で本人は全然そんなこと知らなかったんですけど、娘さんが知らせてくれたらしいんですけれども、まあ、彼女がそんなに恥ずかしいっていうふうに思ってないんであれば、まあいいかなみたいな感じで、まあ違う意味ですごく何ですか、注目を浴びるっていうのはまあいいことだっていうことで。でまたその何て言うんですかね、そのみんながその Never Gonna Give You Up を見たり聞いたりすることでですね、またチャートで上に上がっていくっていうようなね、そんな何て言うか逆転現象というか、まあそれはそれでまたリックがね注目されるっていうのは、まあ本人がねそれで楽しんでいればそれはそれでいいんじゃないかなと思います。面白いことを考えますよね。何が流行るかわからないっていうことだと思うんですけれども、はい。でそれからですね、結局やっぱり、ま、音楽活動をやっぱり始めようっていうことで2000年からずっと始めまして、でいろんな何て言うんですかね、最初の頃は割とですね日本ではリック・アストリーそんなのいたよねみたいな感じなんですけど、イギリスでは割とコンスタントにこうアルバム出してもヒットしてるんですね。なんかチャートでも結構上の方に行ったりとか してですね、割とヒットしてるっていう感じなんですけれども、例えば1916年に、リリースしたですね50っていう、アルバムなんですけど、このアルバムなんて何ですか、まあ、50歳になったのでっていうことでこの50っていうタイトルなんですが、1位になってるんですよ、アルバムチャートで。すごくないですか？リック・アストリー売れてるんですよ今でも。でこのアルバムのですね、この曲キープシンギングとか、あと入ってた、ですね、キープシンギングとか、あとエンジェル・オン・マイ・サイドとか、もうすごいソウルフルで、すごい聞きやすい曲ですので、ぜひ皆さん聴いていただきたいんですけれども、もうそれ以降も、2016年にリリースしたのがこのアルバム、その後もどんどん出してますので、本当にね、ぜひもしリック・アストリー当時好きで、最近わかんないし活動してるの知らなかったっていう人はぜひまた探して聞いていただけたらと思うんですけど、全然裏切らない内容になってますので、本当にいい感じです。おすすめです。で、ですね、私はいつだったかな、 彼がちょうどそのすんごい売れてた頃ですね、売れてた頃はあの広島に住んでたのでわざわざ大阪まで行って大阪城ホール1989年ですね、大阪城ホールまで見に行ったことがあったんです。それもすごい良かったですね。でそれから途中来てたのは知らなかったんですけど2014年に来日するっていうのを知った来てでもなってまたその頃はやっぱりちょっと気持ちが離れてたのでリックかみたいな感じで結局諦めたんですけどまた2000その2年後に、3年後か3年後2017年に来日するっていう時は、この間行かなくてやっぱりちょっと後悔したのでやっぱり行っとこうと思ってで行きました。よかったすごいよかった。はい、赤坂ブリッツに見に行ったんですけどちょっといろいろあって、警備員の人に怒られながら三方囲まれながら上の方で大騒ぎして見てたんですけどもしこれ聞いてる人の中でねそんな人いたっていうふうに言ったらそれは私のことなんですが、はい、でも良かったです。ちょうどだからその、50が出た頃だったのでその曲もたくさんやってくださったんですがそれでですねでその後は割とだから日本好きなのか、実は去年の3月ちょうどそのコロナで大変な時ですよ来日する予定だったんです。で3月いつ10日だったかななんかそれぐらいですよ。そのぐらいの日付で来日の予定だったんですが、オーストラリアシンガポールを回ってくる予定だったんですね。そしたらもうその頃っていうのはもう学校も2月の終わりに、全校休校になってるじゃないですか。もうとんでもない時期なわけですよ。で10日なのでもう10日頃だったのでもっとあれなんですけどもういよいよコンサートも全部キャンセルになっていってでそれから国内のコンサートとかもキャンセルになってってっていうような状態なのにリックのコンサートとあとアーハのコンサートだけが全然キャンセルの情報が連絡が来ないんですよ。でもみんな行く予定だったファンの人たちとかその洋楽好きの人たちはどうなってるんだってやるつもりかマジかみたいな。でやる場合なんですかやる場合は行かなかったらチケット代もうねそのまま戻ってこないっていうことですよね。でいやだけど行ってもし何かあったらどうしようみたいな感じでもう葛藤だったんですよね。どうしようって言っててそしたら結局ほんの2日前ぐらい3日2日ぐらい前にやっとキャンセルっていう情報が入ってきて本当にびっくりしたみたいな。で結局ですねそのリックはそれでも飛行機を、変えることも多分できたと思うんですけどでもやっぱり行きたいって言ったのかその、キャンセルになったんだけど日本へは来たんですよ。で1泊か2泊ほどしてそのインスタにも日本に来てますみたいな感じでコンサートできなくて本当残念なんだけどとかってマスクしながらねまた絶対戻ってくるのでみたいな感じでちょっとあちこちちょっとご飯食べたりとかしてそれで帰りますっていうことで多分2泊ぐらいして帰っていったっていう感じだったんですけどだからね、一応ねキャンセルになったのでまたいつ来てくれるかっていうのは分からないと思うんですが、そのねキャンセルしちゃったからっていう気持ちをぜひまた次のね日本に来れるようになった時にはすぐぜひ来てもらいたいなと思っているところです。はい、でしょっちゅうですねそのぜひ彼のインスタ登録してもらいたいと思うんですけれどファンの方はね結構発言してくれてますしいろんな曲を歌ってくれたりとかいろいろしてくれてますのでストーリーとか上げてくれてたりとか割と活発にインスタやってますのでぜひ見てあげてくださいっていうところでしょうか。はい、今日のですねワンポイントレッスンはそのヒット曲ネボゴナギブユーアップの歌詞についてです。ネボゴナギブユーアップ意味はですね I never going to give you up 私はあなたを諦めないですね。で、Never gonna let you down あなたを、がっかりさせることはしない。そして Never gonna run around and desert you あなたを、追いかけたりとか振り回したりとかそれから、捨てたりとかそういうこともしませんと。で Never gonna make you からあなたを泣かせたりそれから Say goodbye さよならを言ったりTell a lie and hurt you であなたに嘘を言ったり、傷つけたりっていうこともしませんっていうふうに言ってるんですけどこの歌詞からですね 以前、アメリカの大統領選挙で ここを使ってですね、こういうことしないので僕に大統領の、一票を入れてくださいみたいな感じでリックの顔でプレジデントにみたいな感じのことを書いてあって、それがすごい面白かったなと思いました。はい、そんな感じで、ネボコナっていうのは I'm never going to っていうんですね。はい、たくさん書いてくれています。はい、ということで今日はですねリック・アストリーについてお話しさせていただきました。今日ご紹介した曲はですね、まず、デビュー曲のネボコナ Give You Up、 それからぜひ聴いていただきたい Together Forever、 それからですね50からアルバムからですね、ぜひ Keep Singing と Angel on My Side、 ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは渡辺真理でした。ありがとうございました。